にちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフ20年の時間がやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日のお話はですね、来週ですね、急遽、またお客様が来ていただけることになったので、その方の紹介とですね、で、今日ですね、朝 YouTube だったかな、斉藤ひとりさん、この番組でね、ずっと開局っていうか、僕の番組のスタートから、意識してですね、皆さんにお伝えしている、ベースになっている口癖理論とともにですね、ベースになっている斉藤ひとりさんっていう方がいてるんですけど、その方のですね、YouTube 見ててですね、すごいいい話やなと思ったこともあったので、両方言えればいいかなというふうに思います。まず最初はですね、昨日宇野さやかさんという、方、この番組でもですね、2月21日と私が、情報として、それの応援するということで3月28日にですねお伝えさせていただいた、宇野さやかさんという方がいてるんですけど、この方はどういう人だったかと言いますと、子ども食堂というのをですね、始めてっていう人だったんですけど、で子ども食堂を始めたことによってまた新たな問題が見つかったということで、それで、困ってる子どもたちのですね、安心できる場所を作らなあかんということでですね、シェルターを始めたっていうようなことをですね、語りに来てくれてて、2月21日には、その、やられてることをですね、もっとこう財政的にお金的にですね、皆さんと一緒にですね、頑張ってお金を集めて、で、なんとか困ってる人のお役に立ちたいなっていう気持ちでですね、クラウドファンディングっていうのをね始めたっていうことで、2月21日にその話を、しに来ていただいてですね、でそれが3月31日までやったので、で、直前になったんですけど、たまたま3月28日が火曜日やったのでですね、最後の追い込みみたいな感じでですね、その時に3月28日時点でも目標額には届いてなかったんですけど、最終的には目標を上回ることができてっていうことで、その目標額達成しましたよっていうようなこともこの番組でもご紹介させていただいたんですけども、その方、宇野さんのところに昨日行ったのはですね、また新しいね、場所を、どういう場所かって言いますと、この町ライブラリーということで、なんか全国っていうか、京都だけじゃなくて、この宇野さんが作った場所だけじゃなくてですね、あちこちいろんなところでですねあるような感じなんですね。何かって言いますと、皆さんで、本を持ち寄ってですね、でその自分が僕みたいにですね、こんな面白い本あるよとか、役に立ったよとかですね、ワクワクしたよとかって読んでほしいなとか知ってほしいなっていうような本があったらですね、本ってね、僕の家でもそうですけども、読んでる時はですね、一生懸命読んでですね、それがその時はいいんですけど、やっぱ次どの本って言うと、やっぱ買っていったりするとですね、過去に読んだ本がこう溜まっていくっていうことありますよね。で常に新しい本とかね、読んだりするので、ついつい何年も前は読んでたけども置いたまんまで眠ってるっていうようなね、ことも皆さんのお家にもあると思うんですけども、そういったその人自身がですね、その時はこの面白い役に立つと思って、した本なので、また、二度三度ってね、家の中でも読むことはあると思うんですけど、それをですね、何年も眠ってるようなものあったらもったいないんで、それを多分持ち寄ってですね、でみんなで、それぞれの方がいいなとかワクワクしたなっていうような本をですね持ち寄って、でそれで、人が集まる世代を問わずっていうか、いろんな世代同士もですね、交わって関わって、でそれが ワクワクの輪が広まればいいかなというようなものが、このライブラリーというのがね、町ライブラリーというのがあるらしいんですけど、まあそれの一つとしてですね、今度西大路の近くのですね、場所に、まあ、新しくできた、オープンしたということでですね、まあそこの、まあ、保険の相談ということで昨日ね、ちょっとありまして会ってたということなんですけど、まあそれで宇野さんと話しててですね、でまたこうやって新しい、まあ、町ライブラリーというものを、まあ、本当にね広いね、なかなか落ち着ける空間をですね、またできたのでね、まあそのことをまあ、皆さんにね知ってもらうということと、もうこのクラウドファンディングでですね目標を達成したとできたということのお礼のですね報告ね、前来てもらった時もね、報告に来させてもらいますみたいな感じでですね、報告に来たいっていうことも言ってもらってたんで、まあそれのこともあったので、ぜひとも森上さんさえよかったら寄せてもらいますみたいな感じでですね、それで、来週ですね来てもらうことになったのでですね、ぜひともまたこの宇野さんがですね、新たな、まあ、動きっていうかね、を実際に、まあ、できてしてますので、まあ、その辺をですね、まあ、僕と今後どうなったらいいなっていうようなことをですねワクワク話できればいいかな、まあ、それを聞いて皆さんね、少しでもね、元気になるとか、あ、そんな頑張ってる人いてるんやったら自分もみたいな感じでですね、そのように思ってもらえれば気づきになればいいかなというふうにも思います。はい、そしたら今日朝聞いたですね、あ、この話いいなと思ったことをですね、まあ上手に話せるかどうかわからないんですけど、まあ、斉藤ひとりさんっていうね、方がいてるんですけど、まあ、僕もこのラジオするきっかけになった最初にね、このラジオカフェの人に聞いてもらった話もですね、斉藤ひとりさんのついてるっていうね言葉のついてるっていう言葉ね、まあ、幸運とかいう言葉ありますよね、まあ、そのついてる話をさせてもらった人でもあるんですけど、まあ、その斉藤ひとりさんのね、まあ、YouTube でね斉藤ひとりっていうふうに検索していただければですね、本当にねいい話ばっかりがあるので、もう皆さんのね絶対役に立つと思うし、ぜひとも意識して聞いていただけたら、いいかなというふうにも思ってるんですけども、どんな話やったかと言いますとですね、自分自身がですね魅力ある人になれれば、まあ、皆さん、まあ、この京都でも宇治でも日本にも日本人という形でたくさんのね人がいますけど、その人一人一人がですね、全ての方が魅力のある人になれればですね、こんないい世の中になるんじゃないかなというふうに私もその話聞いて思ったんで、ぜひとも皆さんにも自分自身が魅力ある人になってもらえればというふうに思っての話です。でもそんな難しいことじゃなくてですね、皆さんがこんな人と会いたいなとかですね、一緒にいたいなとかね、思えるような人をイメージしてもらったらいいと思うんですけど、まあ、4つありますということでですね、まあ、それをねまたの会っていうふうにその YouTube の中でも言ってましたけど、というのはまたこの人に会いたい、またこの人と話したいと、またこの人と楽しくしたいとね、でまたずっとこの人と一緒にいたいというね、4つのまたがありますみたいな感じで言ってましたんですけど、まあ確かにですね、僕もそのようにね、またこの人に会いたいなっていう人がいたら僕も意識して会うようにするんですけど、ほんならどういう人がですねそういうふうに思ってもらえるかなんですけどね、ここがポイントですね。歯が見える笑顔って言ってましたね。歯が見える笑顔ができて、でしかもですねその歯が見える笑顔でですねワクワクいい言葉、まあ、斉藤ひとりさんで言うと天国言葉というふうに言ってましたね。でそれに反対してですね地獄言葉っていうのがあるんですけど、まあ、地獄言葉っていうともうイメージできると思うんですけど、まあ、不平不満愚痴ですね、不平不満愚痴っていうものをですね、なるべく言わずにですね、歯の見える笑顔で、天国言葉、まあ僕もですね まあ、この番組の中でも何回かねお話ししたと思うんですけど、まあ口癖理論の話の中でね、いい言葉いっぱい言いましょうねっていう話はあるんですけど、森山さんいい言葉って何って言われた時にすぐ答えられへんかったから、それをイメージしながらね、いつも行く山旭山で、イメージしてたらですね、僕の幸せになる7つの魔法の言葉っていうのがですね降りてきたのがあるんですけど、まあそれがやっぱ斉藤ひとしさんの話聞いてるから、ほぼ同じような言葉になったのかなっていうことも思うんですけども、まあその言葉がねついてる、嬉しい、楽しい、幸せ、これでよかった、許します、ありがとうございます。でこれに、これ7つの魔法の言葉って言ってるんですけど、まあ、末広がりでね8つの末広がりになります8つの言葉ということですれば、ここに1つ、今日も最高絶好調というのがですね、この頃は付け加えられてるんですけど、まあそのようにですね、いい言葉、斉藤ひとりさんでいう天国言葉ですね、この歯が見える笑顔で天国言葉を言えてる人ですね、そういう人に会ったらやっぱりそんな人に会いたいなとも思うしですね、また話したいなとも思うし、この人と楽しくしたいなとか思うし、ずっといたいなというふうにも思うと思うんで、皆さん自身がですね魅力のある人、魅力菩薩にですね、今言ったことを参考にしてやってもらえればいい世の中になると思うんで、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。